おはようございます。聖書を朗読いたします。主の生徒たちの死は主の目に尊い。
今朝のメッセージは、生徒の死は主の目に尊いと題しましてメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日の第2礼拝はメモリアル礼拝ということでありまして、40年の教会の歴史の中で、天に帰った方々が数を数えてみますと29名いらっしゃいます。それぞれドラマがあり、また第2礼拝にそのご家族の方々がおいでになると思いますけれども、クリスチャンにとっての死ということがどんな意味であるかお伝えしたいと思っています。私が子どもの頃に、例えばご近所で葬儀がありまして、親がそこに参列をし戻ってきますと、よく私に塩を持ってきてほしいとこういうふうに頼まれました。で、その塩を持っていきますと、親が家から玄関入る前に塩の清めをするということで振りかけるわけです。で、後でその理由を聞いてみますと、死というものは汚れがあるので、それをお祓いする意味で清めの塩だとこういうふうに言われました。皆さんもそういう子供の頃、同じような経験というか習慣がお家にあったのではないかと思います。日本ではとかくですね、死というものは意味嫌われるべきもの、あるいは縁起の悪いもの。ですから今でも病院に行きますと、どんなに近代的な病院でも4号室というのがないという病院が結構あるものですね。それだけ日本人は死というものを遠ざけ、会話の中にもないようにというか、そういう国民性というものを持っていたわけです。ところがですね、聖書を見ますと、先ほど読んでいただいた聖書の箇所に、主の御前にはですね、主の目には生徒たちの死というのは尊い、尊いものだというんですね。我々日本人は昔から死というものは意味嫌われるべきもの、お祓いして清められるべきものというような扱いをしてきたわけです。ところが一旦聖書を見ますと、とんでもない尊いものだというんですよ。生徒というのは、それはカトリックの言うような聖人君主というような、あの聖人ではありません。神を信じ罪を許された誰でもが生徒と呼ばれるものです。その生徒は死というものが尊いものだと聖書は語っているわけです。で、そこで今日はなぜ生徒にとって死というものは尊いものであるのか、日本の文化とか日本の今までの考え方を打ち破るようなもの、それが何であるかというか、それをお伝えしたいとこういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い御名を賛美をいたします。第二礼拝においてメモリアル礼拝が行われます。この40年の教会の歩みの中で、多くの方々が様々な人生のドラマを通っておいでになりました。そしてまた尊い救いに預かり、今は天の御国において大きな喜びの中にあることを思います。主なる神様、生徒の死は主の目には尊いものだとあなたの御言葉は語られます。それがどのような意味でそういうことができるのか、ご一緒に改めてクリスチャンも含めて、クリスチャンにとっての死というものがどういうものであるのか、それを共に覚えることができますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。さて、なぜ主の目には生徒の死というものは 尊いものであるのか。第一の理由は、やはり最大の不安である死を超えて永遠の命を得たからなんですね。日本人は昔から死を恐れ、短歌、俳句、あるいは日記などにその死についてしたためてきたわけですね。もうこれは昔からそうでありまして、詩を歌うような歌人はたくさんおります。例えば皆さんもご存知かもわかりませんが、平安時代に六歌仙の一人で、まあ、プレイボーイと言われてきた在原の成平という人がおります。でこの人がこういう歌を作っています。ついに行く日とは兼ねて聞きしかど、昨日今日とは思わざりけり。いつかは行く道だと分かってはいるけれども、こんなに早くやってくるとは思わなかったと、ため息交じりにそのため息が聞こえてきそうな歌ですよね。あるいはこれは誰か分かりますか。今よりは何にか頼まん方もなし、教えてたまえ後の世のこと。これから一体誰により頼んだらいいというのか、教えてほしいこの世の後のことを、って。これは良寛さんなんですね。良寛和尚といって、子供を愛し子供と遊ぶあの良寛さんという、私も子供の時代に慣れ親しんだ本がありますが、あの良寛さんは禅僧なんですね。禅のお坊さんなんですね。このお坊さんにして、まあ正直にプライドも何もかも捨てて、今よりは何にか頼まん方もなし、教えてたまえ後の世のこと、こう語ってるんですね。これ江戸時代のお尚さんです。そして夏目漱石、有名な坊ちゃんとか我が輩は猫であると皆さんも小さい時読まれたと思いますが、この人が娘さんの雛子さんという方がおられまして、この娘に先に死なれます。その時に日記を書いてるんですね。こういう言葉です。昨日は葬式、今日は骨上げ、するとすれば明日は納骨、多忙である。しかし全ての努力をした後で考えると、全ての努力が無益の努力である。死を生に変える努力でなければ全てが無益である。こんな遺恨なことはない、恨み事ですね、遺恨なことはない。さすが漱石で、人間の死というものを鋭く見た言葉だと思いますね。これは漱石のみならず全人類の叫びではないですか。人が死にますと、いわゆる人を葬る営みが次々となされていきます。やらねばならないことです。大切なことです。葬儀には今までの予定も何もかもキャンセルして、家族、親族、友人が集まってくれます。大事な営みですけれども、それを全て仮にしたとしても、死を生に変える努力でなければ全ては無益であると、夏目漱石は日記に書いてるんですね。死を生に変える努力、人類の叫びにも似たようなこんな思いをイエス・キリストは打ち破ったんですね。キリストは十字架にかかられた金曜日、その数えて3日目の日曜日の朝、死を蹴破ってよみがえられた。復活です。そしてそれを見、手で触り、疑い深かったトマスでさえも、私は他の弟子たちが信じたとしても、この私はこのキリストの体に触れなければ、決して信じませんとさえ言い切った。 そのトマスもキリストの復活に出会いまして、我が主我が神と彼は信仰の告白をしたんですね。その彼らが復活の証人となって命を捨ててまでキリストの福音を世界中に述べ伝えていたんです。そして真面目な人が真面目に受け取って2000年間キリストの十字架と復活のニュースが世界中に伝えられた。ある意味では最も信じがたいでしょう。死人が生き返る、そんなバカな、そう思うでしょう。そんなバカなニュースが真面目な人が真面目に受け止めて世界中に広がり、教会が打ち立てられている。今や世界最大の信徒数がいる。これは作り話で説明ができますか？そういうことを考えていくならば、まさに先ほど飯塚さんがバッハの曲を演奏してくださいました。バッハのマタイ十何曲において、あるいはヘンデルのメサイヤにおいて、高らかにキリストの復活を歌い上げていく、世界中で演奏されます。それはまさにキリストが死を打ち破って信じる者に永遠の命を賜った、だから死が克服された、キリストを信じる者にとっては死というものは終わりではなくて永遠の命への旅立ち、だからこそ尊い、そう聖書は言うわけです。第二の理由は何かというと、天国でこの世の矛盾と理不尽が一切解明され納得できることだということなんです。メモリアル礼拝でこうして写真を拝見いたしますと、それこそ長寿を全ういたしされまして天に帰った方々もいらっしゃいます。しかし若くして生涯を終えた方々もいらっしゃるわけです。何故こんな理不尽な病に陥るのだ、そういう方もいらっしゃると思います。世の中には善人が報われ悪人が裁きを受けるとは限らない、かえって逆の場合もある。人生は矛盾でしょう。世の中公平かというと公平ではないでしょう。なぜいたいけない子供たちが食べ物なくて死んでいくんですか。なぜ悪人が表彰までされて長生きもして生涯を全うしていくんですか。矛盾でしょう。もしもこの地上だけが人生全てであるとしたら、こんな矛盾なことは私はないとやはり思うんですよ。人生のゆりかごから墓場までの合祀をさせてきていただいて思うことは、やっぱりなんで愛する人がこんな人生の悲劇を経験するんだ、病に落ちるんだと思うことはたくさんありました。もしも地上だけが人生の全てであったら、甘い汁を吸った者だけが勝ちでしょう。正義の神がおられるとしたら、それを裁く世界がなかったら困るでしょう。神はこの地上の生涯を終えた後、人々が納得のできる永遠の世界をもって一切の矛盾を解決なさる、そういう時を持っていらっしゃる。この教会商店会員の中でいつも一番最初に名前を挙げる松野純子さんという方がいらっしゃいます。この方の人生もまさに人生の矛盾を経験なさった方であるわけです。30代の半ばに歯茎にできたがんが分かったんですね。最初は虫歯だと思っておられたんですね。だから近くの歯医者さんに行って2度3度と言ったけれども、いやー何も問題ないでしょう、おそらく歯を抜いた後のいろんなこの痛みがまだ神経残ってるんでしょうというような、そんな安易な診断だったんです。そういうことなのかな、気のせいかなと思っていたけれども、それでもなお痛みは取れないんですね。それでとうとう医科歯科大、大阪の医科歯科大という、まあ大阪で言えば一番大きな、歯に科の専門病院ですよね。ここに行ったら、いや同じようなことを言われたんですね。そうなのか、医科歯科大まで行ってそう言われたのであれば、そうなんだろうと思って、まあ、少し安心をしたような思いで生活をしたんですが、それでも半年経っても痛みが取れない。 ということで、もう一度大阪医科歯科大に行かれたんですね。その時に詳しく調べた結果、松野さん、半年前の診断をお許しくださいって言われたんですね。歯茎にできたがんなんですね。珍しいがんですね。まだ小学生の娘さん、それから幼稚園の娘さん2人いるんですよ。30代半ばです。この幼い娘たちを残して死んでいくかと思ったらたまらないわけです。ですから毎日毎日、それから涙涙の連続、まぶたが腫れ上がり、買い物行くのにもどうしたんですかと言われるような、そういう腫れがあって、サングラスをしてでなければ買い物行けないような状態であったわけです。ご主人からも、よう、そんなに涙が出るなとこう言われたそうです。そんな頃、友人の中に、教会の中野姉妹がいらっしゃったんですね。そして中野さんがそのことを深く憂えて、まあ、私にその話をしてくださったんです。じゃあ中野さん、ご一緒に松野さんのお家に行きましょうか、行っていただけますかと頼みました。もちろん2つ返事で、はいということで一緒に伺ったわけです。行った時もサングラスをしていらっしゃいましたが、まあ私が来たということでサングラスをお取りになったんですが、目がやはり充血しているというか腫れたままでした。お話を全部聞いた後、私はお話をし始めたんですね。松野さん、辛いですねって。もしもこの地上しか人生がないとしたら、こんな辛いことはないですよね。真面目に生きてきて、二人の子供さんもまだ小さい、そんな中でこんな大病を患う、矛盾ですよね。でもね、聖書を読めば、この地上だけが全てではなくて、一切の意味を解明してくださる世界、天の世界があると聖書は教えているんです。そして第一コリントの10章の13節を開いたんですね。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実な方である。あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることはないばかりが、試練と同時に逃れる道も備えてくださる。松野さん、この聖書の言葉によれば、耐えられない試練はないと書いてあります。松野さんは毎日毎日泣いていらっしゃるけれども、ひょっとして耐えられない試練がないと言われるのであれば、松野さん、本来の松野さんは毎日涙を流すような方ではなくて、もっと強い人であるかも分かりません。どうですか。この言葉を語られる神を信じて、全てを見てに委ねて人生を歩んでいかれませんかとお勧めしたんですね。そしたら、はい、そうしますと力強くおっしゃいました。そしてお祈りの時を持ちました。それからですね、涙がピタリと止まったんですね。ご主人も驚くばかりであったそうです。そしてもちろん病気は36歳でなられましたので、歯茎にできたがんというのはですね、上に行くか下に行くかで痛みは全く違います。上に行くのが一番痛いわけです。三叉神経という一番、あの顔面神経痛というのは三叉神経がやられるとたまらない痛みが出てきますよね。上に行き始めたんですね。入院をなさいました。それでも何かこう大きな悟りのような思いの中に終わりだったと思います。私は毎週大阪医科歯科大の方の病院に行きましたけれども、いつ行っても病室におられないんですよ。で、待つこと5分10分、もうひょっとしたら自宅に帰られたのかなと思って看護師さんに聞いてみますと、いや、松野さんはね、あの私たちからお頼みしてね、この会はね、重い病気の方がいらっしゃるんですけれども、あの松野さんに励ましに行ってもらってるんですよとおっしゃった。 でしばらくして戻ってこられたんで、いや先生ってにっこり笑ってくださったんで、どこに行ってられたんですかって聞いたら、いや看護師さんに頼まれてね、またお医者さんにも頼まれてね、あのこの部屋の患者さんのところにちょっと励ましに行ってきたんですよ、先生から聞いてきたあの御言葉あるでしょう。今していることは後で分かるようになるとイエス様はおっしゃいました。我々の人生においてはどんなに賢い人でも人生の苦難の意味、なぜこの病気を体験するのか、 なぜこの不幸を体験するのか分かりません。しかし分かったところで受け入れることはできないかも分からない。だったら間違いをなさることのない神に全てを委ねて、耐えられない試練がないと信じた松野さん、立派だったと思います。そして全てを見てに委ねて人生を歩み続けられたんです。そして、今日の第二礼拝にもお姉さんたちがおいでになると思いますけれども、一番下の娘さんだったんですね、妹さんだったんですね、三人姉妹の一番下、純子がこんなに強いとは思いませんでしたと言って、葬儀が終わってから教会にお姉さんたちがおいでになって、純子の記念にと言って一つの絵をプレゼントしてくださるんで、それが玄関入られたら真正面の壁にあるイエス様の十字架のもう遠くから見た絵が描けられてありますが、あの絵を贈呈してくださったんですね。あの絵を見るとやはり私は松野さんの信仰と苦難の中にそれを受け止められて受容なさって全てを見て委ねる力強さ、おそらくイエス様から天においてその意味の解明に深く納得をしていらっしゃると思います。その一番下の幼稚園に行っていた娘さんは看護師として今活躍してるんですね。そういうことを思いますと、天国という場所はそのようにこの世における矛盾や理不尽といった事柄の全てを納得できることを神ご自身から示される。聖書の中に神自らその人の涙を拭い取ってくださるという箇所が出てきますが、素晴らしい神による慰めの箇所なんですね。これが第二の理由です。第三は何かというと、天国で素晴らしい働きのために召されるからなんですね。このメモリアル礼拝の方々もほとんどがそうでありますけれども、大きな病を経験なさって病院で亡くなるということであったわけです。今現代日本では10人おられたら9人までが病院で亡くなる時代なんですね。昭和55年から家で亡くなる、病院で亡くなる、逆転したんですね。高度成長の時代からどんどんどんどん時代が上っていくと、やっぱり医療ということになっていくんですか分かりませんけれども、ともかく病院で亡くなるのが10人のうち9人です。さまざまな延命治療をなされます。そして多くの場合は病院で人生が終わるんですよ。で、多くの方々は思うんですね。ああ、一生懸命に現代の医学の最先端をもってしても病気に勝つことはできなかった。私に言わせたらそれは違うんですよ。病気に負けて生涯が終わるんじゃないんですよ。神の時が来て天でその人を必要とされたから召されるんですよ。死ぬんじゃないんですよ。もちろん死にますよ。死ぬけれども病気に負けたから死ぬんではない。そんな敗北的な言い方はやめた方がいいよ。我々は神の時が来たんだ。その人の一番持ち味だってそうでしょう。この地上でその人がもう最大限フルに生かしきった人生を生きれますか。そうじゃないでしょう。あれができたのに、これもできたのに、できなかったでしょう。 地上では不満足な人生をやっぱりどっかで送ってるわけですよ。しかし神の御心はその人の最大限を生かす場所を神は用意していらっしゃるんです。それが天国です。だからその人の最も素晴らしいところが死ということを終えた後にその人の一番素晴らしい持ち味が生かされる場所、それが天国なんですよ。賛美の巧みな方はさらに栄光の賛美を天使たちと歌うことができるでしょう。あるいは手の器用な方はその器用を用いられていくこともあるでしょう。言葉で慰めに満ちた方はその言葉を通して多くの人々を慰めることができるでしょう。天国というのはベッドではないでしょう。永遠のベッドではない。眠りについたみたいなことを言いますけど、あれはこの世的な言い方です。そんな不活発な世界ではないです。最もその人らしく、最もその人の持ち味を生かした最高の場所、その時をいよいよ神があなたを必要とします、来てくださいと言って招きの時なんですよ。それが天国です。だから天国に変えるっていうのは素晴らしいことなんです。麗しいことなんです。良きことなんですよ。第4、それは天国においてこの世での愛の技に報いがなされる時だからです。天国という場所は神が共にいて地上において成した愛の技が豊かに報われる場所なんです。イエス様はおっしゃいました。これらの最も小さいものにしたのは、あるいは水いっぱいを提供したことでさえ主の報いから漏れることはないと。喉の渇いている人に水を差し出す、ジュースを差し出す、その一杯の小さな行為でさえも天において報いから漏れることはないとイエス様は言われたんです。この地上では十分報われないでしょう。しかし天の御国においては完全に報われる。それも30倍、60倍、100倍とイエス様は言われたように、そのような報われ方です。この世の地上の銀行は 0.01% か、そんな利子がつかないでしょう。ケチな銀行です。しかし天においては30倍、60倍、100倍と報われていく場所なんですよ。そういう報いを受ける栄誉ある世界、それが天国なんです。イエス様はおっしゃいました。喜びなさい、天ではあなた方の報いは大きい。マタイ5章12節。喜びなさい、喜び、踊りなさいという言葉がその後に付け足されておりますが、天ではあなた方の報いは大きい。そういう世界にこの方々は行かれたんです。死を考えたときに不安である、怖い、その心境は私も分かります。私もそういう不安を覚えることもあるかも分からないけれども、いつも今日申し上げた4つの素晴らしい事柄が待ち受けていると思うと、死というものをいたずらに恐れる必要はないよ。 何せ死を生に変える努力を実はキリストがしてくださったがゆえに、このキリストを信じる者にはもう自動的に与えられる素晴らしい世界なんです。なんという栄誉、なんという光栄、なんという名誉。だからこそ主の目にはその生徒たちの死は尊いわけであるわけですね。感謝したいと思います。お祈りして終わります。恵み深い天の父なる神様、あなたが御一人をこの地上に使わして、我々の罪の裁きを、死後に受けねばならない裁きを御側に引き受けてくださった。そしてイエス・キリストを我が救い主と信じる者に罪の許しと永遠の命まで与えてくださいる、その恵みを深く感謝いたします。こうして一年に一度メモリアル礼拝の時を持ちますが、同時に私ども先に救われた者も この死というものがどういうものであるかを改めて深く受け止めることができありがとうございます。主なる神様、病で死ぬということもあるかもわかりません。あるいは事故で死ぬこともあるかもわかりません。いずれにいたしましても、どのような死に方であったとしても、私どもは先にイエス・キリストを信じた者が永遠の素晴らしい世界、病も痛みも苦しみも一切経験しないところの喜びの世界、そこにあなたが招いてくださることを深く思いまして、心から感謝いたします。どうか先にこうして信仰を持たれた方々が、ますますこの死におけるところの救いの確信が強められていくことができますように、またまだ信じておいでならない方が、どうぞ多くの家人や漱石が不安な思いを吐露いたしましたけれども、そのような世界にいつもいて不安な死を迎えることのないように、どうぞ方向を変えて新しいイエス・キリストへの道を進むことができますように、これからお祈りいたします。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。